こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミに所属をしている江頭舞です。皆さんは就職活動を経験したことがありますか？私は昨年1年間を通してオンライン就活を経験しました。オンライン就活という例年とは異なる就職活動での方法であったため、持っていたものと異なる点や良かった点というものを見つけることができました。今回オンライン就活というインターネット上で就活を行う方法について説明し、これから就職活動を行う23卒以降の学生や、すでに就職活動を終えた社会人に対して新しい考え方や発見というものを与えられたらなと考えております。それではオンライン就活についての説明を行いたいと思います。今回取材としているオンライン就活は、エントリーシート段階から内定獲得まで全てをパソコン1台で完結させる就活になります。故に自分自身の情報を入力するマイページから選考日程を選び、その選考日程に指定されたオンライン会議システムを利用して、決められた時間で場所を問わずに選考を受けることができるというポイントがあります。では、ここから選考フローの変化について話していこうかなと思います。従来であれば、エントリーシートは手書きで書いたものを会社に郵送する。で、筆記試験は対面でテストを受けに行く。グループディスカッションは会社や用意された会場に対して就活生が出向いて3人から6人のグループで行う。で、面接に関しては必ず対面で人事や役員の方と会って行うというような形をとっていました。しかし今オンライン就活ではエントリーシートはウェブ上のエントリーサイトからエントリーした後に紙のエントリーシートと同じ、全く同じ内容のエントリーシートを提出するというふうな形になっています。そして、筆記試験はウェブ上で受験することが可能になっています。試験内容に関しては対面とあまり変わっていません。またこのテストセンターに直接行って対面で受けてきてくださいというふうな会社もあります。で、グループディスカッションはオンラインの会議ツール、Zoom などを用いて、テーマに沿ったグループディスカッションを3人から6人で行うという形になっています。そして最後の面接は、オンライン上で人事や役員の方と面接を数回行うという形になっています。会社によれば、初めの段階から終わりまで対面でやりますというふうな会社もあったりもします。特にグループディスカッションは対面の時よりもオンラインが難しくなっています。オンラインでの GD に対しての気をつけるべきこととしては、若干のタイムラグであったりとか、発言が被ると聞こえないというふうなところがあるので、意思決定に時間がかかってしまったりだとか、斬新な意見が出づらいというふうなデメリットがあります。そこで解決方法として、何回もグループディスカッションの場数を踏んでおけば、相対の流れが分かってくるので、そこの中でも自分はこういうふうな役割が得意だなっていうふうなところを見つけるためにも場数を踏むことが大切になってきます。そして思い切って自分の意見を言うというところで、自分の話していることが合っているのかな、間違っているのかなっていうふうなのにも関係なく、自分の意見をしっかり言うことによって、この人はこういうふうに考えているんだなっていうふうな思考性が見えてくるので、人事の方にも評価がされやすくなります。自分の意見を言うっていうところで、他の人と被らないようにするためにも、手を挙げてから発言するっていうところを気をつけると、積極的に話せるのかなと思います。で、3つ目がチャットや画面共有を駆使するというところで、特に初期の役割をする人が使うものになるんですけれども、みんながアイデアを出していく上で、考えていることがバラバラになってしまう。何のアイデア出たっけっていう風にならないためにも、ワードや Google ドキュメント、を実際に使ってみんなで見えやすいようにして議論を進めていくっていうところが必要になってきます。そしてオンライン就活のポイント3つあります。1つ目が顔が明るく映る場所を選ぼうというところで、オンライン上では画面上のと情報だけで好印象を持ってもらう必要があるので、そのためにも顔が明るく見えるようにするためにもリングライトを用意する。であったりだとか、照明をしっかりと明るくするっていうところが必要になってきます。そして、相槌は大きくというところで、オンライン環境下ではミュートにするように指示されることが多いので、その時にもしっかり企業の 人の話を聞いて、私は聞いていますよっていうふうなアピールをするためにも大きなうなずきっていうものが必要になっています。特に集団面接であれば他の学生の話をしっかり聞いているかっていうふうなところも選考のポイントになってくるので、そこでも大事になってきます。オンライン面接の準備として、スマートフォンやパソコン、どちらも共通して通知を消しておく必要があります。スマートフォンであれば、上に通知が出てきてしまうので、いちいち上げないといけないところであったりだとか、パソコンであれば LINE の通知が鳴ってしまうというふうなところがになってしまうので、気が散らないためにも通知を切っておくことが必要になっています。そもそも私はスマートフォンで面接を受けることはお勧めしないと思っています。次に照明画角、目線、カメラっていうところでは、目線がしっかり合っているか、自分の話を聞いているかっていうところを人事の人が見極めるためにも、ここの3つは、この目線は必要になっていて、照明はさっき話していたように、いいイメージを持ってもらえるようにっていう形になっています。そして3つ目の声の大きさはマイクっていうところで、自分の家で受けているからこそ、どれぐらいのボリュームで相手に伝わっているのかがわからないというところで大きく話すことを意識していきましょう。望ましいオンライン面接ということで、一つ目が照明が明るいこと。二つ目が背景は何もないところで撮ること。女性はナチュラルメイク。男性は髭を剃っているか確認して、ネクタイが折れ曲がっていないかも確認しましょう。四つ目は前髪が邪魔ではないこと。清潔感がある状態で選考を受けましょう。そのためにも女性はピンで髪の毛を留めたいだとか、眉毛の印象がすごく関わってくるので、眉毛をしっかり整えた状態で選考を受けましょう。良くないオンライン面接というところで言うと、一つ目が照明が暗いこと。二つ目が背景がごちゃごちゃなこと。三つ目が過度なメイク、髪がボサボサな状態、カラーコンタクトをしていないかというところになります。カラーコンタクトは意外とバレないかなっていうふうに思っていても、他の人から見ていて、ん?っていうふうに違和感があることもあるので、しっかりクリアなコンタクトにしましょう。で、四つ目は目線が合っていないこと。五つ目はカメラの画角が合っていない。顔が見切れているっていうところになります。なので頭がもうカメラから上に行ってしまっているっていうところにならないようにしましょう。この面接のポイントっていうところを話していこうかなと思います。一つ目が話し方。で、二つ目が聞き方っていうところで、うなずきや相づちなどをしっかりすることによって、相手にあなたの話を聞いていますよっていうふうな意思表示ができます。で、三つ目が態度というところで、一番気をつけないといけないのが言葉遣いです。で、自宅で面接を受ける人がとても多いので、そこでは気が抜けがちになってしまうので、家族が聞いてるからちょっとこんな丁寧な言葉使えないなっていうふうに思ってしまう人もいるかもしれないんですけれども、しっかり会社の方にいいイメージを持ってもらうためにも言葉遣いには気をつけていきましょう。ここからはオンライン就活について、既卒の社会人から今後オンライン就活を経験する可能性のある23卒以降の学生を含めて、102人にとったアンケートをもとに話を進めていこうと思います。まずはじめに、2年以上前に就活を終えている社会人のアンケート結果を見てみましょう。まず1個目の質問として、対面の就活とオンライン就活の一番の違いは何だと思いますか?というふうな質問に対し、家でできるかできないか、緊張かというふうな回答が得られました。そして2つ目のオンライン就活についてのイメージに当てはまるものを選んでくださいというふうな質問に対しては、プラスのマイナスのイメージの意見が出てきました。マイナスのイメージとして大変そう、プラスのイメージとして楽そうというふうなイメージがあるようです。三つ目の本選考にどれぐらい参加をしましたかというふうな回答に対しては、お二方に共通して数少ない会社数で内定を勝ち取ったようです。対面の就活で大変だったことは何ですかというふうな質問に対し、お二方とも面接で苦労したとおっしゃっており、対面ならではのマナーに困惑することがあったようです。また、対面の就活で良かったことは何ですかというふうな質問に対しては、実際にいて企業のことをたくさん知れることや、立ち振る舞いも評価されるというふうなことが挙げられました。次に、21年卒の私たちの代の一つ上の先輩のアンケートを見ていこうと思います。4人に3人はオンライン就活を経験したという意見が出ています。ちょうど21卒の先輩は、オンライン就活が始まった頃と時期が被っているため、オンライン就活の第1号となっています。 オンライン就活で困ったことや大変だったことはありますか？というふうな質問に対しては、表情が実際話すより伝わりにくいことや、直接の雰囲気がわからず、企業の決め手に欠けてしまうこと、目線が合わないことや、田舎なので電波が悪くて聞き取れないことがあった、タイムラグがあるといった通信障害が挙げられました。オンライン就活で良かったことはありますか？というふうな点に関しては、気軽に受けられることや、交通費がかからないこと、様々な媒体での情報収集がしやすいこと、リラックスして選考を受けることができたことが挙げられます。次に、私と同い年の22卒へのアンケートを合計54名に取りました。まずはじめに、オンライン就活と対面就活の一番の違いは何だと思いますか？というふうな回答に対し、一番多かった答えが交通費というふうな答えになりました。それについて、選考を受けられる企業数や業界を幅広く見れる、選考の準備時間、ネットで履歴書、エントリーシートを出せるというふうな点が挙げられました。また、少数派の意見としても、移動時間や内定が決まるまでの期間、緊張具合という意見も挙げられました。次に、オンライン就活で悪かった点について話すと、社内の雰囲気がわからないことが一番多く意見として挙げられました。そして、それについて通信障害、自分をアピールしづらいこと、面接官との温度差、一人就活になってしまうことが挙げられます。それの他にも、内定承諾時の意思決定、オンライン環境の確保、目が疲れてしまう、パソコンが壊れてしまうと選考が受けられず何もできないこと、選考の事前準備、話すタイミング、背景をどうするかというふうな意見が挙げられました。それに対して、オンライン就活で良かった点についても調査をしました。一番多かった回答として、時間効率、楽であることが挙げられました。それについて、交通費がかからないことや、受ける会社数の増加、リラックスして選考を受けられることが挙げられました。他にも、少数派の意見として、ギリギリまで選考の確認ができること、メモをすぐ手元で取れること、学業との両立がしやすいこと、他の就活生との交流がしやすいこと、対面のマナーの確認がないことが挙げられました。ちなみに、本選考をどれぐらい受けたかというふうな調査に対し、5人に1人が6社から10社というふうな回答に至りました。他にも、11社から20社、21社から30社、31社から40社と回答した人が18%いました。また、企業に向けて改善すべきだと思うことも調査しました。内定後はオフラインで会う機会を作るべき。様々な部署、年代の方々と個別でお話しできる機会が欲しい。オフィスツアーをしてほしい。会社に尋ねる経験を一度もしないのは惜しい。説明会などでのスライドを配布してもらいたい。最終面接は対面の方がいい。企業の選考合否はメールでも構わないから必ず送ってほしい。使用するオンライン会議ツールを統一してほしい。1年目の先輩を交流会時に連れてきてほしい。オンライン面接のためだけに家でスーツを着るのがもったいないなどが挙げられました。特に、オンラインならではの会社の雰囲気がわからないというふうな点について一番多く挙げられました。次に、私の1年後輩である23卒へのアンケートを44名の方に回答していただきました。オンライン就活と対面就活の一番の違いは何だと思いますか？というふうな回答に対し、一番多かった答えが交通費です。それについて、選考を受けられる企業数、業界を幅広く見れること、ネットで履歴書やエントリーシートを出せること、選考の準備時間、内定が出るまでの期間というふうな意見が挙げられました。次に、オンライン就活で困ったことや大変そうなことを挙げてもらいました。一番多かった意見が3つあり、1つ目が自分をアピールしづらいこと、2つ目が面接官との温度差、3つ目が社内の雰囲気がわからないということが挙げられました。それについて、通信障害、一人就活になってしまうこと、カメラ目線がしにくいこと、目が疲れてしまうこと、企業の人と話す機会が少ないことや、論理性が求められること、資料を一度しか見せてもらえないこと、背景をどうするか問題が挙げられます。また、それに対して、オンライン就活だからこそ良かった、良さそうなと思うことを挙げてもらいました。一番多かったのは、時間効率や楽であること。 それに次いで交通費がかからないことや、受ける会社数の増加、遠方の会社でも気軽に行けることができること、リラックスして選考を受けられることや、身だしなみへの配慮が挙げられました。また、23冊にも、企業に向けて改善すべきだと思うことをアンケート調査しました。対面で会ってくれたらもっと熱が伝わる。企業独自の活動をしてほしい。インターンシップの内容、特に講義部分などをアーカイブで配信してほしい。カメラのオンオフは事前に伝えてほしい。感染予防をした上での少人数での対面インターンを開催してほしい。内定をいただくまでにオフィスに行ってみたい。学業に支障をきたす就活を学生がしないよう、就活に関するルールを企業全体として作ってほしい。また、一方的より相互であるイベントをもっとしてほしい。対面ではない分、入社後のイメージがしづらいので、オフィスなどの会社の雰囲気がわかりやすいような企画をしてほしい。特にオフィスのルームツアーを望んでいらっしゃいました。また、オンラインだからこそ、特に説明会に関しては、顔出しがないものに関しては、店員を作らなくてよいのではないかというふうな意見がありました。最後に、来年以降に就活を始める24卒以降へのアンケートを取りました。今後、就活をするとなったら、オンライン就活と対面就活、どちらがいいと考えていますか？というふうな質問に対しては、どちらでもいいというふうな回答が返ってき、コロナが収まった場合でも、オンライン就活をするとなったら不安に感じていることはありますか？というふうな質問に対しては、企業の雰囲気を肌で感じることなく就職をすることというふうな意見が挙げられました。また、オンライン就活だからこそ良さそうと思うことはありますか？というふうな質問に対しては、交通費や時間が浮くことが挙げられました。オンライン就活と対面就活の一番の違いは何だと思いますか？というふうな質問に対しては、交通費、選考を受けられる企業数、ネットで履歴書やエントリーシートを出せることというふうな意見をいただきました。これらが私が取ったオンライン就活についてのアンケートの分析になります。今回インタビューをしたのは、関西学院大学商学部の井上さんです。彼女はオンライン就活を3回の夏から始めていました。対面に比べてオンライン就活で良かったことを教えてください。
まず一つ目が交通費がかからないっていうところで、東京の企業とか、地方の子が大都市圏の企業に気軽に受験することができるっていうところがすごい魅力かなと、良かったかなと思いました。あともう一点は、1日に何社も説明会に参加できるっていうところで、さまざまな企業について知ることができたかなと思います。もう一つが、部屋で面接を受けることができるので、直前までリラックスして面接に臨むことができるところがとても良かった点です。
東京の企業とかも受けてましたか？
東京の企業も何社か受けてて、で、それこそ交通費を全部会社の人から出してもらったりしていくこともありました。
実際に対面の面接を受けたことはありますか？
対面の面接受けたことあります。半分、3分の2ぐらいが対面だったかなっていう印象です。
どっちの方がなんか緊張しますか？
緊張したのはやっぱり対面の面接の方ですね。その人事の方の雰囲気とか、その肌感がすごい伝わってくるので、緊張感はありました。
対面で、面接のマナーっていうのがあると思うんですけど、それはしっかり確認していってましたか？
そうですね。インターネットで検索して、その面接時の基本的なマナーっていうところを見てから面接には臨むようにしてました。
だから逆にオンライン就活で悪かった点っていうのはありますか？
そうですね。まずはその通信障害が起きてしまう、Zoom の回線が悪くなった時とかが、まあ、自分的にすごい不安な気持ちになったりとか、相手に迷惑かけてるんじゃないかなって思うことがありました。あとは、まあ、それに付随して、カメラ越し、画面越しなので、自分の気持ちが本当にちゃんと伝わっているのかなっていうところも、まあ、心配になる点ではありました。あとは、まあ、カメラ、面接の時にカメラを見ないといけないので、面接官の表情があんまり見ることができなくて、喋りにくかったところとか、まあ、面接官の表情が見れないというところで、その会社の雰囲気とかが分かりにくかったりっていうところが、まあ、悪かった点かなと思います。画面越しだと、 その自分の気持ちが8割ぐらい、7割ぐらいしか伝わってないんじゃないかなっていうふうな不安を思いながらちょっと面接しているところがありましたね。
なんかこう、オンラインの就活で気をつけてたこととかはありますか？
気をつけてたこととしては、自分の表情がしっかりわかるように、このカメラ、ズームのカメラの前にライトを置いたりとか、あと背景は白い幕を垂らして、背景に何も映らないようにしたりとか、あとはリアクション、自分のリアクションをいつもより大きめに撮るようにしていました。
ちなみに本選考はどれぐらい受けてらっしゃったんですか？
本選考自体は20社から30社ぐらい受けてました。
オンライン就活と対面の就活の違いは何だと思いますか？
一番は選考を受けられる企業数かなと思います。ズームとかオンライン上を通すので、移動時間が全くかからないというところから、1日に何件も企業の面接を受けることができたりとか、あとは東京の企業も気軽に受けれたりして、オンライン就活だからこそ、様々な企業に出会えることができるっていうのが一番の違いかなと思います。
この内定先っていうところで、井上さんは業界はどこの業界に就職をするんですか？
業界は金融系の生命保険会社に就職します。
最終的な内定先の決め手ってどういうふうに決めましたか？
私の受けたところが、最終面接まで全部 Zoom のオンライン面接で、社風がすごい分かりにくかったんですけど、その人事の方とのメールのやり取り、電話のやり取りだとか、自分で社員さんの訪問、OB 訪問した時の、実際に働いている方々の生の声を聞くことによって、ここの会社で働きたいなというふうに決めて、その会社にしました。オンラインだけではわからないことがたくさんあったので、その分は自分でその連絡を取ったりして、自分自身でアポイントメントを取って、企業のことについて知るようにはしていました。
ありがとうございます。ちなみにこのオンライン就活っていうところで、ね、イレギュラーな就活だったと思うんですけども、企業が改善するにあたって、もっとこうすべきっていうふうなポイントはあったりしますか？
そうです。普段使い慣れていない、面接のツール、Zoom 以外の Teams だとか、私があまり馴染みのないようなもので面接があったときに、スムーズに使いこなすことができなくて、すごい苦戦してしまったりっていうところがあったので、その面接をするときのツールを、ある程度皆さんが知っているようなものに揃えていただきたいなっていうのは思ってました。難しかったので、できれば Zoom に統一してもらったら、すごい他の就活生もやりやすいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ここまでコロナによって変わってしまった過去と現在の就職活動の方法に着目をして説明を行ってきました。それではコロナが収束をして対面でも就職活動が可能になった未来の話をしようと思います。私はオンライン就活のいいところは残し、対面でしかわからない部分はオフラインで行うハイブリッド型の就職活動の仕方に変化をすると考えています。オンライン就活のいい点として、志望している企業が遠方であったとしても、時間さえ合えば交通費を出さずにウェブ上で説明会や面接などの選考を受けることができる点。選考の第一関門ともいえるエントリーシートを手書きで1枚ずつ書く必要はなく、パソコン等で打ち込んだ文字や証明写真をデータとして志望する企業に提出することができる点。遠く離れた同い年の就活生ともコミュニケーションを取れて近況報告をシェアしやすい点。気軽に選考を受けられるからこそ、対面では知らなかった業界も視野に入れる機会を増やせることができる点。1日に何社もの説明会をはしごすることができる点が挙げられます。それに対して対面就活をするメリットとして、会社の雰囲気がわかりやすい点、就活生側の熱意が伝わりやすい点、電波の不調による障害はなく、気軽に質問がしやすい環境にある点が挙げられます。これらの双方のメリットを活かした上で、企業が就活生にとって一番コミュニケーションを取りやすく、負担のかからない方法で選考を実施していくと考えています。最後に、この番組では新型コロナウイルスによる影響で、従来とは異なった方法であるオンライン就活を題材として取り上げました。現在、ワクチンを済ませた人が多いということもあり、新型コロナウイルスによる影響は縮小傾向にありますが、 この先の状況は予知でもしない限り分かりません。いつまでこのオンライン就活の状態が続くのかは見通しが立っていませんが、少しでもオンライン就活に不安のある人の参考になれば幸いです。私もオンライン就活というイレギュラーな就活方法で出会った企業に4月から入社をし、この選択は間違っていなかったと証明したいと考えています。